そういったわけでアフターショーです。引き続き H には、参加していただいております。
ありがとうございます。
あ、なんかレイチっていうと、あ、こっから聞いていて分かんないので、
確かに誰やレイチって、ごめんなさい。
夢見の片岡さんに来ていただいております。
はい、夢見の片岡ことレイチです。前回はすいません、なんかふざけた話ばっかりしてしまって。
いや、 そうですね、じゃあ聞いていただいていや、あの思いのほか真面目な話。
あ、そうですね。
むしろこれこそがその認知と認識のあれですよね。
あ、そうですね、実は
話してみると、お、結構考えてんだ、結構真面目なんだっていう、まあ、そういう、いやでも結構なんかお話聞いてて、2019年ぐらいからこうバーッとこうゆめみさんが認知されていくっていう中で、今ちょうどこっから次難しいタイミングなんじゃないかなみたいなのを、なんかこう旗から見てて思っていて、なんていうかその次のなんかイメージとか、あの勝ち取りたいイメージと、その今現在持ってるイメージとの、まあ、ギャップみたいなものとか、そのファン層が できてくるとか、実はこういう風な認知もしてほしいんだよみたいなところと、ちょっとずつこうなんていうかな、あのうまく候補戦略ができた分、認知のギャップみたいなのが生まれてきてんじゃないかなみたいなのはなんとなく思ってて、なんかこうどうこれからは見られたい、こういうことがあるんだよみたいなのがあったら教えてもらいたいなって。
いや、まあでもそうですね、まあ我々にとってもようやくスタートラインに立てたなっていう形で、まあ、なんとなく名前を知ってもらって、なんとなく変わった会社で面白い何かあるのかなぐらいで耳を傾けてもらえる状態になっているので、ここから本当の意味でのこう認識形成、意図を持った、いや認識形成をしないといけないなっていうのを思いつつも、一方でここでじゃあこう今までのやり方を切り替えて、いきなり真面目モードになって、あのおふざけ嘘でしたっていうことではなく、むしろおふざけももっともっとこうふざけた人材が多様に出ていって、あの一人のおふざけにリスクを依存することなく、多様なおふざけがいる中で多様なおふざけができればなと思っているので、まあ、目指すべきこうベンチマークは、あの吉本興業をベンチマークに実はしていて、
また面白い
タレント集団じゃないですか、まあ、一発芸みたいな形で、まあ、売れる芸人がいて、まあ、一発芸で売れれば一度食っていきますよみたいな、我々もこうなんかもうフロントエンドのなんか特定のリアクトどころかネクストどころか、 なんか特定のところのテックリードみたいなところだけでも耳に入れば一生食っていきますみたいな、こう一発芸人がたくさんいる会社みたいな、まあ、そういうちょっとブランドイメージを形成 していこうとはしてるんですけども、まあ、その道はあのやっぱりある意味こうおふざけが5つも、そのおふざけはものすごい芸で一芸でできていますっていう匠の、まあ、実はこう努力とものがあるっていうところを、こう吉本興業さんの芸人さんのように笑われつつもリスペクトされるっていうところ、こう相矛盾するところを共存できれば、ちょっと彼らのようなブランドになれるのかなっていうのに、実は吉本興業、はい、ベンチマークにしてますね。
じゃあなんか渋谷とかに劇場みたいなのができるかもしれない
テック芸人が集まるみたいなそうですね、見に来てい
ただいて、あのそういったこう技術構戦略をこう変えてというか、新たに打ち出してから入社される方のなんか人材っていうのは何かこう変わったりしたんですか？
そうですね、やっぱ発信力がある人が集まってきたり、アウトプットを重視する人が集まるの で結果会社のアウトプット力が高まって、またアウトプット力がある人が集まるっていう、その偏りあるようなあの採用の流れを意図的にちょっと作ってきたっていうのはありますね。
そのまだちょっと答えづらいかもしれないですけど、そういう意味ではなんかアウトプットをする人たちがすごく増えて、アウトプットするの普通だよねみたいなところを、やってきた中で、これまでの会社のそういう方法戦略をそうする前の段階っていうのはなんか全然違う方たちが増えがいたと思うので、その方たちとその昔の方とその新しい方たちの間でなんか文化ギャップが起きたりとか、なんかこう逆になんかこういい効果があったとか、なんかそういうなんかエピソードとかあったりとかしますか？
ギャップ自体はおそらくそこまで起きてなくて、昔は全くアウトプットがないガルチャーだったんですけれども、前回お伝えしたように今ではあの職種問わず管理部門の人とかオペレーターの人とか いろんな職種問わず皆さん、まあ、比較的アウトプットするようになっているので、このあたりはこういくつかの社内におけるアウトプットカルチャーの浸透度合いに合わせて打ち手を変えていくっていうやり方をちょっと社内では手法として一定確立していて、なんかイノベーター理論におけるこの浸透度合いってアーリーアダプターとかからアーリーマジョリティに行くときには比較的こう金銭的インセンティブみたいなものをやってこう過半数の人に広げていって、でそこから先データマジョリティとかその 50% 超えて浸透させていこうとすると、我々がやってるのは同調圧力っていう形で、まあ、例えばこのグループごととか事業部ごととかプロジェクトごとに例えばアウトプットの指標というのを可視化して、でグループごとに競争させる中でアウトプットが低いグループはその同調圧力がかかって、まあ、グループとして何とかしないといけないっていうので、データマジョリティの人が動くようにしていくとか、で最後はもうラガートっていう形で残り、まあの人はちょっとペナルティ的なアウトプットしないと、まあ、少しペナルティがありますよみたいな形でやっていくと、結構その自然に、あと浸透度合いもすごく早くなっていくので、まあ、実はこう我々こう聞いたで日本一になったり、なんかスラックでなんとか日本一になったりとかっていう形で、まあ、異常にこうアウトプット量がこう激しいんですけども、意外にこうなんか気合でやってることは一切なくて、まあ、そのフェーズに浸透度合いに合わせて適切な仕組みを打つことでこう、まあ、特に職種の分断とかもなくアウトプットカルチャーが浸透したなっていうのは意外にあったりしますね。
じゃあそういったその社内でのそのフェーズの今どのフェーズにいるかをよく見定めながら、あの会社のこう制度設計とかも変えたりとか、そのマネジメントのやり方も変えて、まあなんかそのアウトプットをできる文化を作っていってるって形なんです。
そうですね、おっしゃる通りですね。最初は前回もお伝えしたように、そういった金銭的インセンティブっていうのはむしろ設定すると逆効果、アンダーマイニング効果っていうのがあるので、最初のイノベーター層っていうのはむしろ憧れの存在にするような感じで、うわ無職辞めたろすげえみたいなあのともすると社内からするとふざけたやつって見られがちなので、僕だけはあいつすごい天才だと、センスの塊だみたいな感じで持ち上げて、それに憧れるアーリーアダプター層っていうところがフォロワーになるんですけども、そこからさらにアーリーマジョリティになると2番線に3番線になるので、憧れだけでは続かないので、まあ、金銭的インセンティブは必要だっていうので、そのあたりでこう、まあ、今 2.5% だな、今 13.5% だなとか、なんかこう、どのタイミングかっていうところでなんか見たりはしてますね。
なんかあれなんですよね、こう、言うてアウトプットするのって勉強になりますからね。
そうなんですよね。
そういうこう、アウトプットをすることで、まあこの、これふざけるのもふざけないのもそうなんですけど、なんかこう一生懸命、外に読んでもらおうと思ったりしてると、あのちゃんと調べ直したり、なんか変なこと言わないようにしないといけなかったり、ちょっと面白いテーマないかなと思って世の中見るようになるから、結構勉強することが増えて、それはそれでなんというか自分をこうポジティブに変えていくための、ユノさんもなんかこう登壇を駆動でこうね、いろいろ発信して変わっていくみたいな話も以前なんかでされてたような気もしてたし、でもこういうのってその実際そのループの中に入ってみないと、なんでアウトプットしてんだろうとか、しかもまあ最初に書けることなんてそんな世の中の誰かのためのにいきなり役に立つことばっかりじゃないよねみたいなところからちょっと億劫になっちゃうっていうのはあると思うんですけど、僕もそれこそまだあのキータがあのちっちゃな会社だった頃に2014-15年ぐらいのタイミングで、そのミクシーの当時の開発の責任者だった時に、キータに発信する風に切り替えましょうっていう話をあのしたんですよ。ブログをやっぱりなんかちゃんとしたこと書かなきゃいけないし、誤報チェックも厳しいから、で自分のものになっちゃうんで、だから多分最初にオーガニゼーション的な概念ができた時ってミクシーがそのトップだったんですよ。で正確にはあのキータを抜いたんですよ。キータ自体を抜いたって瞬間が。
確かに。
で、あの時な全く同じように、そのブログが自分のブログで書くのか会社のブログで書くのかしかなくて、で会社のブログに書くとすごく難しいことを書かなきゃいけないし、で、まあ、そうじゃなくてちょっとしたことを書いてほしいのにとか、ちょっとしたことをアウトプットすることに慣れてほしいんだけど、やっぱり昔からブログやってる人しかやっぱブログは書けなくてみたいな 感じの状況から、まあ、少しでもそのメモでもいいから発信していこうよとか、このコンフルエンスに書いてあるこの記事めっちゃ面白いからそう出していこうよみたいな感じのことをしてて、まあ、一時期そういうそのギフトじゃないけど、あのギフト券あげますよみたいなこともやったりとかちょっとしてみたりとか、まあ、そういうのを最初はやってたりしていて、あとはその新卒の研修 を公開しようとか、なんかそもそもそのせっかく中で作ったんだから公開しようよみたいなところをやっていくっていうのは、まあ、個人的にはそれが勉強になるからだし、でも結果本になったり何になったりとか、こういろいろ連鎖的にいいことが起こるから、やっぱりなんか何でもいいからというのはあれだけど、何でもいいんですよねっていう僕は思っていて、ただそこでポジティブのサイクルに入るって体験をする人は増えてほしいなとはやっぱ思っていて、そういう時のプラットフォームとして、まあ、聞いたらよかったし、まあ、全とかでも全然いいと思うんですけど、はい、なんかそれは思いますね。
なんとひろきさんが仕掛けてたんですね、ミクシーさんのトップットカルチャーを。
その新卒研修公開とか新卒研修作ろうみたいなところに僕は入ってやってたりしたんで、もっと言うと、だからそれはてなさんとかの方が最初に研修発表するとかがもっと昔にあって、これいいなと思ってどんどん発表していこうみたいなことをしてたら、なんか毎年の風物詩みたいにどんどんなって、いろんな会社も出してくれる
そうですね。
いや、いいなと思って。いや、そうなんですよね。なんでその僕はなんていうか、こうどっちかっていうと、こうエンジニアのカルチャーの中でとりあえず発表して勉強するっていうのがすごく大事なカルチャーの一個だなと思うのは、もうちょっとディープテックっぽい業界に行くと、基本的にネットで調べても何もないっていう状況で、なんかしなきゃいけないものはたくさんあるんで、そういうところからすると、なんかオープンにして学んでいっていいものが出てくるっていいカルチャーだなと思うから、とりあえず何でも気づいたことはなんか メモ的に書いてくれたらいいのになとは思ってるんですよ。なんかレイルズの設定これじゃ、まあ、ちょっと間違えちゃったけどこれにしとけばよかったみたいな記事とか、いつ役に立つねんと思うけど、なんか検索してると引っかかるじゃないですか。ちょっとこうそれで僕が懸念してるのは、今僕ググって技術記事見る量が極端に減ったんですよ、これ多分最近エンジニアやってる人多くの人はもしかしたらそうなってるかもしれなくて、チャット GPT に聞きゃいいじゃないですか、とかコパイロットに聞けばいいじゃないですか。だからもういちいち記事検索して、それでなんかこうやるんだみたいなものを見る量がちょっと減ったんですよね。なんでそのもしかしたら技術ブログ冬の時代がやってくるのかなとかそんなこと。
いや、その裏にあるそのあれじゃないですか、チャット GPT に聞かれるためのこうブログの肥やしになってるのかもしれないです。
いや、そうですよね。そういうことなんですよ。うん、
そういう意味で言うと、最近少し注目してるのは、全がオーガニゼーションに対応した上で、スクラップっていうなんかちょっとしたメモ機能みたいなものがあって、でもあれ、公開はされてるので、見られていながらも自分メモみたいな、ああいう微妙なこう中間成果物みたいなものっていうのは、結構、うん、学習目的のアウトプットするっていうのはちょうどいいなと思っていて、そういうのをこう会社でもスクラップ加工みたいな形で、まあ、GPT からこう推薦されたり、コバイルドから推薦されたものだけれども、なぜそれがいいのかっていうところをやっぱり調べるっていうところで、ブログ調べて、そのメモを自分でこう書くっていう行為を通じて学習効果を高めてやるっていうのと、個人的になんか禅のスクラップとか注目したりはしてます、
ね。いいですよね。なんか絶妙に同じこと悩んで終わってるスクラップとか見つけると、あ、同じこと悩んで同じとこ
で終わって
る。ありますね。なんか僕社内で餌が導入されてるんですけど、餌とかだとそれこそこう全員に公開されるけど、ちょっとしたこと書くみたいな感じなので、なんかこういうふうに思ってるみたいなことをこうちょろっと書くみたいなのにはすごい適してるし、なんか餌だとこう社内公開なので、なんかこう社外の圧力にいろいろこう考えずに出せるのがいいなみたいな思いだ。
それでいうとファインディーさんがその発信力スカウターみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、発信力スコア、はい、あります。
あれの社内版とかあってもいいのかもしれないですよね。 チームプラスとかにつけていただいて
要望出しておきます
でもなんかその手前があるわけですよね。だからその何か学んでとか何かこういうこと発信しときたいっていう、なんかそのそれって結構課題に直面してないと書くことって生まれなくて、なりで仕事してるとあんまり書くこと出てこないんですよ。でなんかこうちょっと考えてこれってどうするのかなとかって思ったことが増えると、やっぱり書くことどんどん増えてくるから、なんかその仕事の課題解決に関して結構熱心にやってると、なんか発信すること増えるなみたいな。逆に言うと半年1年仕事してて外で登壇する内容が出てこないってちゃんと仕事してんのかみたいな
露呈してしまう感じですよね、進化がないことが。
だからそういうところがあるので、発信するとやっぱりそのこの価値、仕事の価値とかこの仕事を外から見た時の価値みたいなものをちゃんと考えながら取り組めるっていうのはすごく大事なポイントなのかなと思いますけどね。
やっぱそれもしかしたら目標設定とかに、社外でこうなんか話せるとか、なんかその書けるアウトプットできるような記事とか発表ができるかどうかみたいなのを、その、まあ、思考のフレームワークとして、そのそれをなんか目標に入れるっていうのはなんかちょっといけてないけど、そういうなんかそういう新しいことを自分取り組めてるかみたいなところで、あの目標の中に組み込むっていうのはなんかいいかもしれないですよ。
直接というよりってことですよね。
うん、そう。
僕のチームでもメンバーでこう発信したいっていう人はもう拾って目標に入れて、で発信できたできないみたいなところもあるんですけど、その途中の過程とかで目標を設定したけどなんか進んでなくて筆が進まなくてみたいな場合とかでも、結構いろいろこう壁打ちしていくと、先ほどこう片岡さん、レイさんおっしゃってたみたいな、すごい壮大な何かハリーポッターぐらいの何かを出そうとしてる人が結構多くって、まあ、そうじゃなくてもいいんじゃないみたいな、発信ってこう広いからさ、もうちょっと具体化してもう簡単なやつでいいから社内でもいいしみたいなところからやってみたらみたいなので、心のそのハードルを下げていくみたいなとかはすごい やると、あ、なんか簡単に発信できんじゃんみたいな成功体験積んで、であんまりこう目標をすごい追わなくても勝手に発信する状態みたいなのを作れたりするのかなと思って、実は僕も今年ちょっと実験的にメンバーの見てたりとかするんですけど、なんかちょいちょい増えてたりはするなっていう感じはありますね。
社内だとサーバーサイドとかはとはいえなんかちょっとこうオープンにしにくい、その設計のナレッジとかになってくると、設計図ボンって公開できるものとできないものが特に我々の軸だとあったりするので、まあ、社内でこう一旦なんかオープンレビュー会っていう形で、まあ、実際にはレビューしてもらうというより、まあ、公開するに近いんですけれども、まあ、違うプロジェクトの人とかに自プロジェクト の設計とか技術選定の内容っていうところをまあ、アウトプットというか、まあ、共有するっていうのをやったりして、まあ、そこでこういろんな議論が生まれたりして、技術談義が生まれるっていうのをやったりしているので、まあ、アウトプットしにくいっていうものもあるものの、まあ、やり方によってはなんかこうシェアできるっていうやり方あるんじゃないかなと思ったりもしてますね。
結構これ僕大事だなと思うのは、自分の仕事を面白いと思ってやろうっていう話だと思ってて、なんかこう公開するときに、まあ、社内の中でもこれ面白かったよってなると、じゃあこのエッセンスの部分だけ抽出したら外に出せる記事になるかもとか、例えばもう完全に特許に関わるところとかだったらあれかもしれないけど、基本的にその面白そうなエッセンスって、あ、ここに反応してくれるんだと思ったら、まあ、取り出せるっちゃ取り出せるなと思ってて、だからそのさっき吉本の例を出していただいたけど、吉本もその M1 に例えば出るまでに何回も同じネタでこすって、でここ受けるなみたいなことを思ったらちょっと変えて、ここ受けるなみたいな、ちょっとまた変えてみたいなことを、そういう細工が社内にあると、あ、これも確実に受けるだろうみたいなのを外に出せるみたいな、なんかそういうふうにこうネタをブラッシュアップする場所みたいなのが同情的にあったりするのは、まあ、いいのかなと。
そうですよね。こう私も新卒向けのなんか説明会のプレゼンっていうのは結構もう何年も磨き上げてきて、その発想ちょっと T バダさん的な、あんだけ練り上げた、同じネタこすりまくって10年かもっとやってると思うんですけども、 あれは新卒向けの説明会で僕通用するなと思って、あのサポーターズっていう会社さんが主催しているギークサイトがあるんですけど、結構大人数が集まるイベントで毎回同じテーマで毎回発表していて、ずっと同じ内容をこすり続けて、こう一発芸人のように磨き続けてるんですけども、なんか常に新しいことを発表しないといけないってなると、またこれ大変なんですけども、結構極めていくタイプの人にとっては、こう同じネタをこすってこすって磨いてっていう、そういうアウトプットのやり方もあるんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。
なんかその方が唯一無二になっていくのはあるかもしれないですよね。だからこの EMFM 的なこういうポッドキャスト、あ、EMFM さんってポッドキャストやってるんでしたっけ？
まあ一部で、はい、あのやっていて、ただいろいろやった結果、こういろんな界隈の方々のポッドキャストにあの出演させていただくっていう、これちょっとヤドカリ戦略が一番いいなと思って。
あ、これもヤドカリ戦略は一貫として、
はい、すみません、はい、あの結構僕いろんなところに、あのただあの聞いてるんですよ。僕めちゃくちゃポッドキャスト聞いていて、あの EM.FM まああの頃から
あのありがとうございます。
すごい大好きで聞いてたんですけど、まあそういう僕が大好きなところに出させてくださいっていうので、多分皆さんが知らないような結構マニアックなところにもお邪魔させていただいてるんですけども、自分たちでポッドキャストやって、いやそれこそ EMFM とか深掘り FM ぐらいなんかこう視聴取れればいいんですけども、いやこれなかなか難しいなと思ったので、ちょっと本当に今回出演できて嬉しいんですけども、お邪魔させていただいてるっていう感じですね。
いやでも片岡さん喋れるからいけそうな、自分たちのポッドキャストでも興味ある人結構、
いやー難しいですよねやっぱ、いや本当に難しいなと思います。ポッドキャストでちゃんと視聴取れるっていうのは、あれもやっぱりすごいセンスですよね。
まあ、あとなんか角度みたいなところと、やっぱりそのこうガチ勢の人たちは音質へのこだわりが
すごい
大変すごいので、多分今回参加していただいてあそこまでそこまでなんだな EMFF はっていう
緩い感じがいいですよね。
緩く続けていける、最初は結構その リアルな場所でやってる時は井野さんにかなりあの音響機材とかもいい感じのものをね用意していただきました。
毎回あのマイクをスーツケースに入れて持ってきました
でもなんかコロナでねリモートになって、あのこうリモートでもこうねそれぞれであの音源を取るような感じのとか音質高いあの仕組みみたいなやつありますけど、あれもねいいんですけどね、そのセットアップをするのにまた手間かかったりするなみたいな感じで、あのすいません聞いてる方には音質よりもこちらの運用コストの方
をそうなんですね。結局やっぱり続けるってことは結構大事なような気がしていて、うん、なんかその一発一発でなんかこう渾身の一撃みたいな、こうやるのはもちろ なんか大事だと思うんですけど、なんかこうずっと続けられるかどうかみたいなところが結構大事で、やっぱアウトプットもやっぱりなんかそのもちろんそのバズる記事をたくさん書くっていうのはなんか最終的にはやりたいことかもしれないけど、それ以上にやっぱりなんかその いろいろこうとにかく書き続けるみたいな、で書き続けた中でなんか一個バズるかもみたいな感じなのかなみたいな思いますよね。
いやそうなんですよね、そのバズの奴隷になるとなんていうかこうどんどん苦しくなっていくんで、どちらかというと息をするようにアウトプットするとか息をするように何かするっていうことができる人になるっていうのがあって、ツイッターとかやっぱりすごいあのフォロワー数いる人たちっていうのは本当に息をするようにツイートできるんで、僕そこまで息をするようにツイートできるたちじゃないなっていうのを結構熱心に取り組んでみて気づいたんですけど、
めっちゃわかります。
で言うと、そのもともとやっぱりミクシーとかもそうだし、あの自分のソーシャルなエリアがの中でつぶやいてるとか、狭いところで写真上げてるとかだったら全然しやすいんですけど、なんかどんどん広くなっていくと広いところに言うことなくなってくるなみたいな感じに苛まれて、だからそれでもなんか発信つぶやきを続けられるって才能だなと思うんですよね。
でもひろきさん渾身の書籍もそうですし、ブログとかもう深い深いところまで届くようなねボールも投げれるし、でもこうバズるようなものもできるんじゃないかなと思いつつ、どちらかといえばやっぱりあれですかね、渾身のものを書くっていうそっち方面なんですかね。
なんかあの結果 バズったらいいなと思いつつ、その、うん、なんか バズるを優先するっていうよりかは、僕の記事のなんかシェアのされ方って後で読もうなんですよ。ちょっと長いから
長いから
ちょっと長いとか、しっかりこれは見といた方がいいんじゃないかっていうふうに思っていただけるんで、あの後で読もうっていうタイプのシェアが発生したりとか、なんで僕反応とか見ててもとか、僕が自分で書くときに最初の初めにだけ読んでシェアしてるんじゃないかってぐらいの人がいてもいいと思って、まあ、書いてるとこはあるんで、まあ、そこはそういう意味だと渾身にはなるものの、一番最後のところまで誰かに届いたらいいな、でも、まあ、手前だけでも届けばいいなみたい なんかそういう二段構えにはしてるって感じですかね。
なんかめちゃくちゃそれ、僕もひろきさんの記事読んだ時に、あ、ひろきさんの記事めっちゃなんか盛り上がってるから見てみようと思って見て、スクロールバー動かした瞬間にスクロールバーの小ささに気づいて、んこれはと思ってスクロールして、あ、後で見ようっつってやってます。
あれだけの分量を書き切るのもなんかすごい才能ですよね。毎回見てて思います。しかもすごいバズるし、いや、さすがやなと思って。
いや、エンジニアリング組織論の正体を社内で、いや、これ読んだ方がいいよって勧めてる人に聞いたら、あ、全部読んでないですって言ってみんな全部読んでないです。
だんだん大変になってくるっていう仕組みになって、だからそれで言うとあれなんですよね。ある程度こうマネージャーになってとか部長になってから、何年かぶりに後ろの方まで読み直したみたいな感じで、また後ろの方にすごいまたいいこと書いてあったみたいな風に言ってくれるから、だからまあ最初は例えば一章とか最初のとこだけ読んで、なるほどなとか思って止めてもらって、その後にふと疑問に思った時に後ろまで読んでたりすると、何回か読んだらなんかきっと最後まで読めるんじゃないかなとか、そういうもので基本的にはいいかなとは思ってるんですけど、だからある程度こう入り口はその誰にでも当てはまるような話から入って、どんどんこうちょっと難しめのテーマに行くみたいな風にはなしてはいるんですけど、だからそういう意味ではある程度認知してもらうっていうのは僕の中でも大事は大事かなと思っていて、面白いことはまあ前半に入れたいなと思ってるんですけど、
これちょっと私の方が最近始めているのがポッドキャストではなくて、そのスラック その音声クリップみたいなものを使って、それをタイムズチャンネルに発信し始めたばかりなんですけども、いろいろやってる中でこう、まあ、うちフルリモートの会社なので、で感情とかをなるべくタイムズチャンネルのシェアすることによって、まあ、いろいろなこう自分の状態が伝わるっていうのを意図してやってるんですけど、まあ、とはいえなかなかこうテキストで言語化してる時点でちょっとこうやっぱり伝わらないものってのはあるので、だったらいいやってやめてしまう人もいたり、この感情とかなんか言語化できないモヤモヤしてるものとか、ちょっと聞いてくださいっていうなんかこうワクワクしたことって、やっぱりこう声にして伝えるっていうことでテキストの違い出るなと思って、ちょっと最近音声でやり始めてるんですけども、意外に好評だったりもするので、なんか そういうちょっとこうテキストじゃないものの何かっていうところもなんか今後なんかもしかしたらあるのかなと思ったりはしてますね。
結構こう気持ちが乗っかるものにやると深く刺さる感じはありますよね。そういうで僕もやっぱりそのスラックで音声を送るの結構面白いなと思ってるのは、今そのどんどん音声インターフェース増えると思ってて、なんでその何か指示するのも音声インターフェースなんか頼めること増えてくるなと思って、うんうん、パソコンに向かって一人でなんか話しかけるのってもう少し慣れといた方がいいなと思って、チャット GPT とかに何か話しかけてやるとか、そのアシスタントとかの人に音声のそのメッセージをショートで送って対応してもらうとか、
うん、そうなんですよね、
書くより意外と早い気がしてて、でしかもそれがなんか聞く人は大変っていうのが多分もともとあったと思うんですけど、なんか中国の人とかって結構ショート音声を送ってメッセージより声で送るのって しばらく前、増えてて、でそういうショートメッセージを音声で送るみたいなカルチャーはもうちょっとなんかこう会社の中でも増えたりするんじゃないかなみたいな のはあるんで、しかも今のスラックのやつってあの日本語の文字起こしとかを下に
そうですね、意外にトランスクリプトを表示させてくれるんで、自動的にな
んで大体こんな内容かなっていうの知りたい人はそれ見ればいいだけだから、うん、聞きたいなって人だけあのやってくれたらいいとかって、そういう意味では結構そういうのも増えてくるかなと思うんですよねと思って、こう喋ろう喋ろうと思うんですけど、こう書いちゃうんですよね
書けますからね、言語化能力すごいから。
でもなんか取り留めもない状態で喋ってる方がいいんじゃないかなって気もしてはいるんですよ。だからタイプをそれにするっていうのは確かにすごくいいことですよ。
うちのスラックって結構特殊で、あのツイッターでは書けないことを社内のスラックでは書けるとか、結構家族へのまあいい意味での愚痴みたいなことも結構うちのスラック社員の方で書いてるんですけど、まあ言語化すると感情落ち着くっていうのもいいんですけど、とはいえなんかその時の気持ちをテキストで伝えるのってどこまでこうできるのかな、果たして伝わるのかなっていうのがあるので、相手に伝えるっていうよりはもう自分の中で完結してもいいから、モヤモヤしてることを言語化してみる、こうワクワクしてるなんか気持ちを伝える内容っていうよりはとか、もうそれこそ愚痴でもいいのでムカつくみたいな、なんかそういうシャウトするみたいな、まあ、そういうのでもいいので、なんかその感情に寄り添ったなんかこうインターフェースとして、やっぱ音声ありだなって。私も結構ポッドキャスト聞くんで、よく歩きながらとか隙間時間に聞くことも多いんですけど、テキストで見るのも大変なこともあって、これ音声にしてほしいなっていうので、あの読み上げとか逆に使ったりとかもあるぐらいなんで、もうちょっと音声コンテンツが増えてくればいいなっていうのは思ったりしてますね。
そうですよね、とは言いながらもう時間が差し迫ってきましたね。ゲストがいいですね、普段と。
なんか大丈夫ですかお邪魔した感大丈夫ですか。
いやいや、あの面白い、いやあの毎回こう順繰りにあのトークテーマというか、このテーマについて掘り下げてコンテンツにしますっていうのをこう持ち回りでやってるんですけど、自分の回になると、あ、何にしようやろうみたいな感じで
強制的なアウトプットが、ね、される
アウトプット駆動ですね、いいですね。
なんでゲストが来るとあのその人に委ねられるっていうのは今回分かったな
運用コストが下がりますね、ちょっと
という感じで、またあのよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。